はい、それでは礼拝を始めましょう。最初に賛美をします。門よ頭あげようです。ラララララララ3、はい。門よ頭あげよう、あがれ永遠の塔よ、栄光の王が来られる、栄光の王来られる。栄光の王は誰か、強く力ある主、戦いに強い主、褒めよ偉大な王。王に栄光、王に栄光。あなたは栄光の王、褒めよ偉大な王。アーメン。愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今日も私たちは飢え渇いた心を持って御前に出てきました。どうぞあなたの御声を聞かせてください。親しく私たちと交わって聖霊様導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。2017年7月24日、本日のディボーション箇所は第二歴代史一章一節から六節です。それでは拝読します。さて、ダビデの子ソロモンはますます王権を強固にした。彼の神主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされた。ソロモンは全イスラエル千人隊百人隊の長、裁き司および一族の頭である全イスラエルの上に立つ者すべてに向かって語り、ソロモンおよび彼と共にいた全集団はギブオンにある高きところに行った。そこには主のしもべモーセが荒野で作った神の会見の天幕があったからである。しかし神の箱についてはダビデはこれをキルヤテエアリムからダビデがそのために定めておいた場所に運び上らせた。箱のために天幕をエルサレムに張っておいたからである。また、フルの子、ウリの子のベツアルエルが作った青銅の祭壇を主の幕屋の前に置き、ソロモンと会衆は主に求めた。ソロモンはそのところで主の前にある青銅の祭壇の上に、その壇は会見の天幕のところにあった。生贄を捧げた。すなわちその上で一千頭の全焼の生贄を捧げた。アーメン。内容をまとめます。ダビデの子ソロモンは主が共におられ、並外れて偉大なものとされました。ソロモンは全イスラエルと共にギブオンにある会見の天幕で一千頭の全焼の生贄を捧げました。では、神様からの啓示をいただくためにしばらく黙想しましょう。では、分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は全体を通して前の世代の使命を果たしてくださったその労苦とまた功績によって、次の世代、現在の世代が新たなその時代における使命を果たすことができるんだということを示されました。ここにいろいろ記されているダビデの働きや、またその祭壇を作った人の働きや、そういうことを通して、ソロモンがこれから新たなその時代における自分の使命を果たすようになるということを見て、そのように示されました。以上です。
はい、私は一節が心に留まりました。 彼の神、主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされたというところから、すべての力は主から注がれ、また主が共におられるところに、どんどん栄えと導きが注がれて強いものとされていくんだなということを感じました。以上です。
皆さんと同じように一節から、主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされたというところに一つは目が留まりました。主がやはり立ててくださった油注がれた人というのが、また主に礼拝を捧げつつ、主と共に歩み、多くのことを成し遂げていくのだなということを思いました。また、3節に全集団と書いてあって、6節には、会見の天幕で1000頭の全焼の生贄を捧げたとありますけれども、ソロモンが全集団を率いて礼拝を捧げたというところに、この時の献身度の高さが伺えるなということも思いました。以上です。では、もう少し黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また、自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は一節のところで、天の父は私たちを強めてくださって、権威と力をくださるお方であることを示されました。私たちはそれでソロモンのように偉大なものとされることができますけど、それは一節で彼の神主が彼と共におられと書かれているように、全能者であり、誠の主権者である神様が、ご自身が私たちと共におられるからであると、教えられました。また6節から模範として、このソロモンが神様に先頭の生贄を捧げた、献身と捧げる信仰、このことから模範を学ぶことができました。はい、以上です。
はい、私も一節から神様が力を与えてくださるお方であることを見ることができました。ダビデの子ソロモンはますます王権を強固にした。彼の神主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされたというところで、ソロモンが並外れた知恵を持って王権をどんどん強めていけたのは、ソロモンの力によらず、主の力によるということを見ることができました。主が共におられ、主と共に進むときに、すべての必要が主から与えられ、主によって反映されていくんだなということを教えられました。なので、まず何よりも第一に主を求め、主と共にいることが反映の秘訣だなということを教えられました。以上です。
はい、私も、一節から神様について教えられたのと、あと6節ですね。1000頭の全焼の生贄を捧げたソロモンがした、やっぱり重要なことが記されていると思うんですが、まずは礼拝を捧げることを第一優先にした彼の信仰に目が留まっています。良い模範だなということを感じました。神の国のために献身して決心するというか、もう自分の心を国に捧げるということを定めているソロモンの様子から良い模範をいただきました。では、生活への適応をしばらく黙想したいと思います。それでは適用の分かち合いをしましょう。
はい、私は先週一番忙しい時に大きな新しいことに対する責任をまた負うようになって、それで結構体も心も疲れたり、ちょっとよくわからないことも多くあってバタバタすることがありました。それで人ともなんか コミュニケーションうまく取れなくて怒られたり、また私も気分悪くしてしまったり、ちょっと人間関係のトラブルもある方とあったりして、いろいろ大変でしたけども、今日のディボーションを通して、ソロモンが千匹の牛を全焼の生贄として捧げたこの箇所から全く献身を示されました。この全焼の生贄は全部燃やしちゃうわけなんですけど、この牛1匹も全部燃やしたらもったいない感じがしますが、先頭の牛をも全焼の生贄として捧げたというのはすごい献身を表しているなと思って、自分も後ろに退かないように、今こういう時こそ死のうとしたら生きようとしたら死ぬという、そういう勢いで主に全く献身しようと思いました。まず具体的には、今日は時間が久しぶりにたくさん与えられているので、祈り備えながら主に自分自身を改めて捧げ、聖霊の満たしをいただきたいなということを思わされました。それから疲れているということを意識せず、かえって主にさらに捧げるという意識でしっかり働きたいなということを思いました。以上です。
はい、私は最近やることが結構増えて忙しくなってきたんですけども、昔に比べて全然忙しいのにすごい心の内が元気で、何かなと思ったら、やっぱり忙しくて自分の力では追えない分、すごく祈るようになって、ああ祈るとどんなに忙しくても力強く立てるんだなという恵みを体験しています。そして今日のディボーションにもあったように、彼の神主は彼と共にあられ、彼を並外れて偉大なものとされたというところから、すべての力はやっぱり神様から来るんだなと思いました。目で見ると力が足りなかったり、また本当にできないなと思うような時でも、主に祈って主を求めれば全ての力は与えられるなということを思いました。この1週間も結構やることとか、ある大切なことがいろいろあるので、しっかりと祈り備えて心を満たされていいなと思います。以上です。
はい、私もこの献身について示されました6節で、1000頭の全焼の生贄を捧げたというところからですが、私自身はそんなに大した力もないし、弱さをたくさん持っているんですけれども、でもありのままの自分自身を捧げ、この群れの小さな一つの働きでもになっていけたらいいなということを今日は思わされて、主が清い器を用いてくださるということなので、用いていただきたいというお祈りを捧げました。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださり、また新しい命の糧を与えてくださってありがとうございます。与えられた御言葉を握りしめて一日を歩みたいと思います。従います。聖霊様、助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、 2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。